私はこの話は、大好きです。何回もあちこちで、この話を取り上げたことはあると思いますが、同じような例はまた出たというところでしたら、ぜひ聞いた人はその時に眠って、待っててください。この話の好きなところは何であるかと言いますと、まず実際に起こった話であるわけです。ただ恵みによる、解放、これはその内容そのものを語っている話であるわけですね。実際にあった話でもあれば、またこの話を通していろいろと、聖書の教理的なところまで教えられることで、私は大好きな話なんです。教えられるところといえば、まず律法について深い深いメッセージのあるところです。もう30分で取り上げることのできないたくさんの内容があるわけです。もう一つは、罪という問題について深く教えられる話であるんです。そして、最後には、これは私の最も好きなところでありますけれども、恵みという、その意味について教えられるというところでありますから、その順番で私はこれからこの話に、最初からも、どんどん飛び込んでいきたいと思います。この話はよく、イエス様と、飼いの場で捕まえられた女というテーマで取り上げる話なんですけれども、実際にイエス様とこの女との出会いの節の数を、数えてみればわずか2節ぐらいしかないんですよ。その他は全部パリサイ人、律法学者たちとの対立の話であるわけです。だから律法と律法学者とイエス様についての話は重点ではないか、内容的な重点ではないんですけれども、数的な、この節の数から言えば内容的な一番多い、内容であるわけですね。この操作をやってみますけど、さてうまくいくか、左右、はい、動かない、なんかフリーズしてる。次のお願いします。私たち今読んでいただいた箇所は、8章の1節から11節までなんですけれども、この話を理解するための鍵、本当に分かるための鍵は1節と2節のところにあると私は確信しています。このところです。もう一度読んでみますね。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々はみんな身元に寄ってきた。イエスは、腰を下ろして、彼らに教え始められた。ここにこの話の理解の鍵があると思わないぐらいの何ともない内容的なところでしょうけれども、ここは一つクエスチョンから突然始めたいと思います。イエスは教えられているんです。何を教えられているのか、今少しでも時間がもしあれば話し合いの時が与えられたらば、皆さんの意見を聞きたいところなんですね。何を教えられたんでしょう。いろいろこの令和を使ったり、大自然の例えを使ったりする、そういう説教の、記録はあるんですけれども、ここのヨハネ8章のこのところは説教の内容は書いてないじゃないか。具体的な内容はそれでもわかるわけです。何を教えられたのかと言いますと、これは言うまでもなく神の御言葉です。でそこには鍵があるんです。なぜかと言いますと、これからイエス様とパリサイ人学者たちとの対立の時になります。そっちはパリサイ人たちはもう御言葉の専門家たちです。でこっちは腰を下ろして教えられているイエスは 御言葉の専門では言えないんですけれども、御言葉そのもの、そのお方なんですね。だからこそここは御言葉の対立であることわかるし、この御言葉の中心にある恵みについて一番最後に絞っていきたいところは、教えられるところがあるんです。さてこれはもう一回やってみます。しばらくやらないともうフリーズしちゃうかもしれない。ごめんなさい、次のところお願いします。まず私たちはこの話は どういう環境にあったかと確認したいと思います。これは、オリーブ山の視野から見て空中から撮った、宮のところです。今日の撮った映画ですから言うまでもなく宮は見てません。ドームの、ロックのドームと言いますけれども、岩のドームといって、The Mosque of the Rock と言いながらいろんな言い方のあるこの、キンキラキンの、剥げた、建物の真ん中にある。そこには本当は宮があったわけです。でイエス様が、オリーブ山に向かってから朝早くこの庭、宮の庭に戻ったわけです。どこであるかと言いますと、次のいいですか。はい、この丸のあった中庭であったわけではないでしょうかと思われる場所で今日の話が出来上がるんです。これは、モデルだけです。さっきの、写真にこの、宮の広場を写ってやればこんな、視野になりますから、この赤い、印のあるところにイエス様は、このパリサイ人と女との出会いがあったじゃないかと思います。宮の中に入られたわけじゃないんです。それはなぜでわかるかと言いますと、この女は、罪人として、連れられるものなんです。清くないものとして連れられるわけです。だから中庭に入れられるはずではない、状態の女が連れられるわけです。でここで今日の話があるわけです。早速入ってみたいと思います。私 の説教は大抵3つのポイントありますから、今日も、第一から始めたいと思います。お願いします。パリサイ人とモーセの律法についてまず私たちは教えられるんです。さて私たちの想像力を生かして、イエス様はこの前庭に座られていること、そして群衆が周りに立ってみんな静かになって、マイクとスピーカーのない時代ですから、イエス様の教えを聞いていらっしゃるところを想像してみましょう。そこには突然パリサイ人たちがやってくるわけです。彼らはどういう存在であるか。パリサイ人たちはもう外から見て、遠くから見ても、すぐに学者だ、パリサイ人だと分かるような、存在、そういう人であったわけです。もういろんな格好によってもう学者であること分かってます。でパリサイ人の簡単にまとめてみますと、こういう律法学者たちの特徴は何であるかと言いますと、まず一つ二つ三つがあるんです。御言葉、聖書、言うまでもなく旧約聖書の意味ですけれども、旧約聖書の専門家として聖書を教えるんです。また聖書を、これはよく知ってる方です。そして三つ目、聖書を律法を行う、実行する、守る方でもある。この3点でパリサイ人たちは非常に知られている上に、パリサイ人たちは尊敬されてるんです。どこまで律法を大事にしてそれを守ろうとしているかについてのいろんな聖書以外の記録、面白いところがあるんですけど、今晩の時間はないもんでそれだけ省きます。ものすごく大事にしてるんです。 もう細かいところまでそれを守ろうとするんです。立法主義的に守ろうとするんです。それは私たちは後からつけたあの説明になるんですけれども、表面的に間違いが何の一つもないようにと、それを教えたり知ったり教えたり守ったりする学者たちでした。周りの群衆に非常に尊敬される存在でもあるんですから、突然彼らはもう人数も書いてないんですけれども、私の想像力でいつも10人ぐらい の, あのグループだったんですけれども、これ聖書にいないんですから覚えても忘れてもいいんです。10人の学者たちがこうやってくるんです。で、群衆はこう道を開いてもう酔って、彼らは真ん中からイエス様のところに信仰できるようにとなってたわけです。でそこで今日の話の面白いところが始まるんです。御言葉である方が座られてるんです。御言葉の専門家、どこまでも専門家である方々がやってくるんです。どうもおかしいところは、2つのグループは対立してるんですね。対立するわけにはいかないはずですけれども、それでも対立してるんです。だから私たちは本当にそういう情報だけ聞いて、あれおかしいな、どっちかは間違ってるはずではないかと分かるわけです、最初から。で対立してるんですけど、もう学者たちと御言葉である方が一緒になるんです。どうして対立するのか。次、御言葉である方は、私たちはヨハネの福音書の1章の1節と14節に教えられている通りですね、もう一度繰り返しながら、言わせていただきますけれども、ヨハネ1章1節はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。で飛んで14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた、一人子としての栄光である、この方は、恵みと誠に満ちておられたと、馴染んでる言葉なんです。言葉である方と言葉の専門家、彼らは専門的に扱っている立法についてもう一つちょっと説明しなければいけないところがあるんです。どこまでその立法を知っているのか、何を具体的に知っているのか、立法というものは、どういうものであるか、旧約聖書に書いてある立法、特にモーセの五箇所、これは、創世記から、新命記までの五箇所の中にたくさんの戒めが書いてあるわけです。あまり聖書のわからない人でも10回ぐらいは知ってるんですね。でその10回以外に数えてみれば、その数え方は面白いんですけれども、ユダヤ教の学者たちによって決められて、10回プラス603回合わせて613回は一つ一つとなった戒めは旧約聖書に数えられると言われてるわけです。で彼らは大きい声で続きます。あ、まだ戻った。はい、彼らは、それは全部覚えてるわけです。だから知って教えて守ろうとしてるわけです。本当に覚えてるんです。暗記で覚えてるわけです。当時のパリサイ派に入りたい、入会したい方の、それは聖書以外の記録に面白く書いてあるものなんですけれども、入会したい方の、入会試験の一つは面白いですよ。詩編を暗記で覚えることです。はい、皆さん詩編23編ぐらいは暗記で覚えていらっしゃるんじゃないかと思いますけど、119編はいかがですか。で彼らはそれどころか一編から150編まで全部ですよ。どうしてこんなものが頭に入るのかと思うぐらいです。これ全部で覚えてるんです。そしてそれを守ろうとするんです。これは聖書に書いてあること全部ですね。 さらにこのリストアップの下のところにあるんですけれども、2つ目、口伝律法というものがあったんです。これは口伝律法はイエス様もよく福音書の中に触れているものなんですけれども、これはバビロンの捕囚からだんだんと学者たちの解釈と教えと説明によって出来上がった口伝律法だから、口で伝えた律法であるんです。後からこれも実はモーセがもらったんだよという説明までつけてしまったんですけれども、しかしこれは書いた当時はまだ書いた形ではなく、文書化ではなく、本当に文字通り口伝で教えられ伝わったものであるんです。これ全部彼らの頭の中にあるんです。それ全部守ろうと努力するんです。この間私はイスラエルにいる間、お葬式に参列する機会がありました。でお葬式に参列すると、これはユダヤ人の知り合いのユダヤ人が亡くなって、参列したら、面白い体験しました。もう皆さんが急いで駆けつけるお葬式です。イスラエルは、お葬式は長い準備はありません。ありがとうございます。亡くなったその日、遅くても翌日に、葬らなければならないんです。これはユダヤ教の教えによるんですね。だから駆けつけてくるんです、みんな。であんまりこうなんですか、お葬式にふさわしくないじゃないかと、こんな格好はと思われない、のは珍しいところですね。もう職場から駆けつけてくる感じもあるんです。でそこではしばらく儀式があるんです。ラビ先生であるか、それとも似たような資格のある方が現れ、その儀式をするんです。で儀式はイブリットヘブライ語でするんですけれども、私もずっとそこまでヘブライ語はわからないですから、ずっと待ちながら永遠と続くその、御言葉らしい祈りであるか御言葉であるか、よく途中でわからなくなったようなないないないない話が続くんですね。で友人のユダヤ人に、一緒にいた方に聞いてみたんです。今はどういう話ですかって。でこういう答えが出たんですよ。実はお葬式には詩編119編ですよ。で彼は読まないで暗記で唱えてるんです。もうすごいんです。最初から最後まで176節までもあるんです。だからそれを全部覚えてるんです。これだけ立派な学者であるわけじゃないですか。一般の人は当時このパリサイ人たちに対して、誰かが天国に行かれたらば彼らだろうなと思うようになってたわけです。これだけ尊敬されている人であったんです。でここでもう一つ、パリサイ人とモーセの律法について学んでいる中で、もう一つ学び的なところを続きたいと思います。律法の本来の二つの目的について、考えていきたいんです。律法のその本来の二つの目的というと、まず第一、律法を守ることによって人は生きるのですという聖書の教えがもともとにあるんです。聖書の教えはエゼキエル20章10節と11節、こうあります。こうして私はエジプトの地から彼らを導き出し、荒野に導き入れ、私の掟を彼らに教え、私の定めを告げ知らせた。人はそれらを行うなら、それらによって生きるからである。これは代表的にエゼキエル20章から選んだ御言葉なんですけど、似たような言葉は旧約聖書だけ見てもう数えきれないほどたくさんあるんです。御言葉を実行する、いや律法を実行する方は生きるんです。で聖書は生きるという言葉を使うなら、生きるは、ただ生まれる時から死ぬ時まで の寿命ではなく、生きるというものは霊的に生きるという意味があるんです。永遠の命という意味があるんです。 永遠の命を守り、欲しいならあなたは律法を守ればいいじゃないですかと。これもイエス様の教えと同じですね。ただし2つ目の本来の目的というか役割というかあります。2つ目は何であるかというと、律法を守るならそれを完全に守らなければなりません。完全でなければいけない。じゃあ完全は何ですか。 99.9 は完全ではありませんと聖書の単純なまっすぐな教えであるわけです。御言葉ヤコブ2章の10節を見ましょう。これは新約聖書からの御言葉ですけれども、律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるのですと。パウロも似たように教えてくださったんです。これはパリサイ人たちはよく知ってるところであるんです。ただし聖書はもう一つ教えてるんです。進んでいきます。律法の本当の役割も教えてくださるんです。本来の役割はあるんですけど、今の2つの点ですけど、守ることによって生きる、守るなら完全に守る、守れ。しかし本当の役割は何であるかと言いますと、自分が罪人であることを意識させるのです。これはローマの7章7節を代表的に読んでみますと、このようにあります。律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言われなければ私は欲望を知らなかったでしょうと、パウロが有名な7章に言ってるわけです。これは私は罪人であることを知らせる役割を持っている律法です。これは本当の役割ですよ。私の子供の時の体験で簡単に説明したいと思います。日本育ち、父は茨城県だったんですけれども、至る所で、この教会を開拓したところどころで、私たち子供兄弟4人だったんですけど、子供のために庭でいつも砂箱を作ってくれたんです。砂箱の大好きな私でした。テレビのない時代、想像できないでしょうね。幼稚園のない時代、田舎では。だからもう隣の子供たちと毎日砂箱で、砂箱上手になりましたよ。特に雨降った後の日はベトベトしてる砂できれいに富士山を作ったりすることができるし、で本当にもう全身砂だらけになった状態で、あの時何歳だったんでしょう、もう学校入る前の時だったんですけれども、忘れられない時一回ありました。もう本当に砂だらけ、泥だらけなったままで、私はちょっと喉乾いて家に入ろうとしたわけです。偶然のように母がちょうど玄関の近くにいて、このぼやの姿を見て、あの時の母の悲鳴は忘れられません。待て、ストップ、こんな感じダメだよと言われたんですね。でそこで初めて なぜダメだろうと思うようになったんです、子供です。でそして自分の身を体を見ると、あ、やっぱりこれはやばいだと思いながら、もう落とし始めるんです。で落とし始めて入ろうとしたところで、母はまた納得しない。でそこで母は鏡を持ってきてくださいました。鏡、私の顔の前に鏡を持って、これはお前だよと言いながら、私はびっくりしたんです。でそこも自分の鏡がなければ見ることのできないところまで砂を落とそうと始めたわけです。鏡の役割、これは律法の役割であるんです。 私はこの律法を鏡みたいに見て、あ、これはいけないと分かって、そしてそこでここは汚い、ここも行かないと分かりながら、自分が神の御前では足りないものであることを初めて分かるわけです。罪人であるかどうか、これは横比較の問題じゃありません。これはあの人ほどこの人よりというような問題じゃなく、これはあくまでも神の御前に立ちながらの問題なんです。でそこで御言葉立法の鏡が顔の前に、私の前に置かれると、あ、やっぱり罪人だと意識させる役割なんです。二つ目の役割があるんです。本当の役割は、私は自分できれいにすることはできないから、助け主を求めさせる役割もあるんです。これは聖書はきれいに教えるところですね。自分は罪人である、自分の力では清められないんですから、助け主が必要、誰か助けてくれる人が必要。これは例えば御言葉で言えば、ガラテヤ3章の24節、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです、とパウロは教えている通りですね。これは律法の本当の役割。さて話に戻ります。パリサイ人たちは、女をもう罪人であることはもう認めてる女を連れてくるんです。そしてこれはイエス様に罠を与えようとする目的で連れてくるんです。そしてこの女は本当に罪人であることについてもう説明する必要はないと思います。聖書は非常に、はっきりとこの罪の問題を取り上げているものなんですね。もう恥ずかしいところまでそれは罪だとはっきり教えてくださるものです。レンブランドの、次の、はい、これは2番目、罪人の女と罪の問題について、でレンブランドのこの、エッチングを、ちょっと見ながら、後から有名となったんですけれども、イエスはこう身をかがめて、指で地面に書いてるその瞬間を捉えたんですけれども、この話をもう一度想像してみましょう。イエス様のところに来るんです。イエス様の意見、またお答えを求めてるんです。彼らの意見と答えはもうはっきりしてるんです。自分勝手な判決ではありません。律法による判決は実は死でございますと彼は言ってるんです。死刑決まってるんです。当時の死刑は石打ち。これは明らかに聖書に書いてあるんです。レビ記の20章の10節にこうありますね。人が他人の妻と姦淫したなら、すなわち自分の隣人の妻と姦淫したなら、その姦淫した男も女も必ず殺されなければならないとあるんです。そこで謎一つ上がってくるんです。この謎は残ってるんですけれども、どうして女だけ連れてくるのか、本当に現場だったらば、だからそれはちょっと分かりませんけれども、女が連れてきて、この女はもう判決は下されてるわけです。もう決まってるんです。処刑は決まってる。あなたは何というのか、これはイエス様に対する罠でもあったんです。もしイエス様は、話しなさい、もう憐れんで恵みを与えなさい、もしこう言ったのならば、立法の御言葉と違反してるんだと明らかになるわけです。でもしイエス様はさらを石打ちにしろと言うようになれば、これは立法に従った答えだったんでしょうけれども、これは占領しているローマ帝国のローマ軍に告発することができるようになるんです。彼らは、ユダヤ主義とユダヤのこの立法、聖書の立法を実行してはいけないということは決めてたんですから、だからどっちみちイエス様の答えはイエス様のためになるわけじゃないと、もう期待してやってくるわけですね。 で、イエス様は、このように、身をかがめて何か地面に書くようになるんです。この罪について説明する必要はないと思います。私たちの今の時代、私たちの今の世代、私たちの住んでる今の社会、日本であるかアメリカであるかヨーロッパのどこであるか全く関係なく、この結婚の安全の輪から外された性的関係について軽く感じたり行ったりするようになった悪い時代ですね。私たちは驚くべきです。これは御言葉によって死刑に値する問題なんです。で、彼らはそれをよく分かってイエス様のところに来たんです。さて、イエス様は身をかがめて何かを地面に書くの、この意味は何であるかと言いますと、一つの御言葉だけ、聖書の中にただ一つの御言葉だけヒントを与えます。でも彼らは律法学者ですから、イエス様の行動によって何を教えようとしているのか分かっているはずですね。次の、エレミア17章の13節、長い間私もこれ謎だなと思いながらいたんですけど、この御言葉を見つけて、あ、これは答えだなと分かったんですね。エレミア17と13節は、イスラエルの望みである主よ、あなたを、捨てる者は皆、恥を見ます。私から離れる者は地にその名が記される。命の水の泉である主を捨てたからだとエレミアには書いてあるんです。もう言葉なくても彼らに教えようとしてるんです。よく立法その聖書の内容を知ってる彼らの前にこうちゃんと名前を書いたんでしょうね。でも彼らはそれで満足しない、何も言わないのか問い続くんです。そこでこの話はもうあっという間に終わります。全体の話、身を起こしてイエス様は例の有名な言葉を言うわけですね。罪のないものから石を投げなさい。私の言葉で言わせていただきたいんです。イエス様は問い続けてるんですから、身を起こして彼らをしっかり見つめながらこう言うんです。さあ石打ちにしろ、あの辺に石五郎でも転がってるじゃないか、拾って投げつけなさい、どんどんやれ、御言葉によることではないか、書いてあるじゃないですか、やりなさい。あ、ただ条件一つ、罪のない人から。どうぞどうぞ、さっきの鏡の、話に戻りましょう。鏡の例に戻りましょう。イエス様は彼らパリサイ人が鏡のその役割はよくしてるんですから、彼らは鏡を持ってきてるわけですよ。モーセの律法という鏡を持ってきて、パリサイ人たちは女の前に置いたわけです。ほら見れば明らかに罪人だと教えるためです。イエス様は身を起こして彼らのところを進んで、彼らの手からこの鏡を持って向きを少しだけ変えたんですよ。さあどうぞお前たちも見てきなさい。で、そこで問い続けてきたこのグループは、尊敬されている学者たちのグループは突然やめてるんです。で、行ってしまうんです。去ってしまうんです。去りながら告白してるんです。一人一人年長者たちから始めて、私も罪人だ。去りながら無言の告白です。私は投げられない。行かなくちゃいけない。で、そこで最後に三つ目、恵みによる解放。女は一人だけ残されてるんです。イエス様は女に向かって、誰もいないんですか？いません。
正直に素直にいない。でそこで最後のワンポイント、イエス様の一言、それでは私もあなたを罪に定めない。お行きなさい、罪を犯さないように。それで私もあなたを罪に定めない。この意味は、私は長い間間違って知っていました。正直に言ってこれは恵みだと悟ったんですけど、恵みについての理解は正直に言って間違えました。で、残念ながら私たちはよくこの間違いを繰り返すのではないかと思うんです。イエス様は私もあなたを定めないと言った時に何を言ってるのか、これは恵みなのか。はい、恵みです。ただしどういう意味の恵みなのか。だってモーセの律法は言ってるし、イエス様はそれに反対してるのではないでしょうか。明らかに。それはどう理解したらいいのか。まあ、イエス様は権限のある方ですから、上から下に向かって自分の権威を生かしながら目をつぶってあげてもいいじゃないかな。目をつぶってくれる。そうされたことありますか。私は日本で宣教師として働いているうちに、一回だけ日曜日の夜遅く、車で東京を通って茨城県に帰ろうとした時を覚えます。夜遅かったんです。長い長い一日は続いてたんです。もうくたびれてしょうがない、早く帰りたい。まだ東京のど真ん中、交通が激しくて2車線のところを渋滞渋滞渋滞、あの先の交差点私は右に右折しようと思ったんです。左通過する、右に右折ですね。でずっとあの緑 の矢印を待ってるわけです。で緑がちょっとだけ明るくなってからまた赤で、まだ待つ、ちょっと 2,3 台通らしてから赤、これは本当に大変だったんですね。だんだんと近づくとちょうど目の前に赤になっちまったんですね。でそれで私はもう通らせてくれと思いながら、と言いながら、言い出しながら、アクセル踏んで、もうカーブを切りながら、ブワーッと飛ばしたんですね。まあ、安全なところで、交差点を渡ったんですけれども、あまりも交通に注意しながら、その交差点には交番があることは知らなかった。見ませんでした。で交番の前にはなんとあの夜はおまわりさんちゃんと立ってるんです。一部始終見守ってるんです。で通ったあの瞬間に、ビビビビッと、皆さんビビビビッとされたことありますか。後ろからはやばいな、これはもう待たなくちゃいけないなと、いろいろ最初は考えちまうんですよね。飛ばしてもいいかな、いやこれはダメ。で左に寄って待ってたら後ろから追いかけてくるんです。追いかけながらあのお巡りさんはもうどうなってんですよ。おそらく危なかったかもしれないですけど、ダメでしょそんなことやってて、突然こう走りながら私 の窓に現れるんです。そこで急に止まって黙って外人の顔を見てびっくりしてます。非常に素晴らしい丁寧な聞き方で、すいませんこんばんは、日本語できますかと、丁寧に、おそらく英語できない人だったんでしょうけれども、日本語できますかと聞いたら、私はもう素直に、はいできますと答えると、窓どなり始めちゃうんですよね。それで交番に連れられて永遠と説教され、もう私は何でも、はいはい悪かった悪かったすみませんと、もう身分証明書を出して、でよく見るとそこには、あなたはもう立派な職業でございますなと言いながら、そこで宣教師と書いてあるわけですよ。宣教師でこんなことやるのか。そこで教えられたのは、あなたは2つの罪を犯したんですよ。お、私はびっくり。1つ目は二重の真ん中のこの線を、二重、なんですか、こう、二重の線あったわけですね。二車線の交差点だったんですが、それを切ったわけです。早めにこうカーブを切って通ったわけです。それはいけない、そっか、それは気づいていなかったんです。そして赤信号、 もちろん私は何でももう正直にはいはいすみませんと言いながらもう認めたんですから、突然気が変わるんです。向こうは丁寧になってくれた。そしてまあこうしましょう、どうしましょうね、もう20歳に超えたことはなかったことにしましょう、見なかったことにしましょう、もう目つぶってあげるからと言いながら、ああ恵みもらったなと思いながら、もう赤信号はしょうがなかったけど、そこで恵みをいただいたような感じで帰りました。これは恵みではありません。目をつぶることはもう真っ直ぐな言葉を使いますと偽りですね。真実ではないですから、見なかったことにしましょうという言い方ではあったから、イエス様は目をつぶったわけじゃないのです。イエス様のお答えは恵みの答えです。どういうお答えでと言いますと、私の言葉で言いましょう、女よ、あなたの罪はひどいひどいひどい罪であります。あなたのこの罪は目をつぶるわけにはいけません。あなたのこの罪は実は死刑が必要です。で、私はあなたに言います、この死刑は必ず行われます。必ず。ただしあなたが死ぬわけじゃなく、私はもうすぐあなたのために、このあなたの罪のために十字架の上で死にます。これは恵みです。恵みというのは値しない命を与えられる、解放されるということなんです。私たちはこの恵みの意味をよく覚えながらこの、話をしようとしたいと思います。ありがとうございました。一言短くお祈りします。恵み深い私たちの天にいらっしゃる父なる神様、この私のために主イエスキリストがこの世に来てくださったことを感謝します。どうぞ私のこの恵みによって解放されたものとして、あなたのためにあなたと共に生きることができますように、皆によってお祈りします。アメン。